小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も日本視覚障害者囲碁協会代表理事でアマチュア棋士の柿島光晴さんにお越しいただきました。柿島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
柿島さんは現在43歳、17歳の時に網膜色素変性症と診断され、20歳頃から目が見えづらくなりました。目が不自由になってから囲碁と出会い、現在はアマチュア4段の腕前を持つ実力者です。囲碁の普及のために様々な活動をされています。前々回に盲学校への囲碁普及活動のお話を伺いましたが、そこから発展して全国盲学校囲碁大会を開催されているそうですね。
はい、これは岩手県大船渡市を会場として行っている、一つの囲碁の復興活動というんですかね、震災復興の活動の一環として行っているイベントです。
どのくらい前に始められたんですか？
2017年に第1回を開催して、2019年までで今第3回まで行っております。
これはじゃあ囲碁普及ということもあるし、その大船渡の復興と両方の意味があるんですね。
はい、ありますね。
大船渡市というところと囲碁っていうのはこうつながりというかゆかり深いんですよね。
はい、これはですね、大船渡市には碁石海岸という景勝地がありまして、碁石の黒石ですね、黒石、小さい平べったい丸石がたくさん落ちている海岸、これを昔から碁石海岸と呼んでおりました。この碁石海岸にちなんで碁石海岸で囲碁祭りというのを始めたところ、とてもメディアにも取り上げられて有名な囲碁イベントになったということです。
じゃあもう囲碁の町として大船渡というのがもともとあった？
いや、それがですね、そんなに地元の方々としては碁石海岸っていうのはそこまでそういう知名度が高い場所ではなかったという話を聞いております。
あ、そうなんですね。
はい、もう本当にただの地名の一つという感じで、しかし囲碁ファンからするとすごいことなんですよね。囲碁の地名がついている海岸がしかもあるっていうの
は。確かに
僕らが行くともう囲碁にちなんだ名所ばっかりの地域なので、すごいいいんですけど、でもニコニコしちゃうんですけど地元の人からするとなんでこれがっていう感じになっているのが、またこのギャップが面白いところです。
そうですね。でもそのこう関連性というか、そのつながりでこういう大会をここで開催して、それが復興にもつながるっていうのは一つ形として結びついたっていうのは素晴らしいことですよね。
はい、そうですね。僕が初めこの盲学校囲碁大会を始めたのが、その視覚障害者が震災の中心となるっていうことだったんですね。どうしても僕らってこうボランティアを受ける側っていうような立場のイメージがあるんですけれども、僕ら自身が震災復興ができるっていう、僕らがボランティアができるっていう、そういう気持ちで伝わるといいなと思って始めた活動です。
この地元の方の反応といいますか、どんなお声が届いてますか？
そうですね、僕はこの大船渡出身の方からこのお話を初め聞いたんですね。でそれがその震災で、大船渡のイメージですを言うと、震災で まあ、大変な打撃を受けた町だなって言われているイメージはずっと続くのは嫌だと。でそれをもっといいポジティブなワードで塗り替えたいというんですかね、そういう意味で囲碁のイベントをやってほしいって言われたんです。だから大船渡はまあ、かわいそうな町だよねっていうよりは、大船渡って言ったら囲碁だよね、囲碁の町だよねって言われるようにしたいという気持ちからそのオファーをいただいたのが僕は印象に残っております。
なるほど、こうマイナスイメージではなくてこうプラスの一つの特徴として、
うん、はい、
そうなんですね。これは聞いたところによると、全国からその囲碁の好きな子どもたちが集まるのはもちろん、海外からも参加者があったんですか？
はい、震災復興に関連して台湾の盲学校とも交流が生まれまして、そこから台湾の盲学校の生徒も毎年参加するようになりました。
台湾っていうのは囲碁はもともと人気なんですか？
そうですね、台湾自体には囲碁のプロの、協会もありますし、囲碁が盛んな地域です。なのでこの僕らが使う視覚障害者用の囲碁盤愛碁を寄贈して、そこからスタートしました。
そうなんですか。言葉の問題とかそういったコミュニケーションというのはどうなんですか？
そうですね、まあ、囲碁を教えるときにはやはり現地の、中国語が喋れる通訳の方を介するんですけれども、囲碁の試合になってくると全く通訳は関係なく盤上だけで語ることができます。
こう囲碁の対局だとこう平等だというお話ありましたけれども、
はい、
確かにそういう言葉の問題すら超えて向き合えるんですね。
はい、実は囲碁の別名は手段と言いまして、手の段話と書くんですね。
あ、手の段で手段。
はい、でこれはどういう意味かというと、盤上で碁を石を並べるだけで相手と語ることができる、一手一手で談話ができるという意味で手段と言われております。
じゃあまさにこう海外も含めてみんなで同じものができるっていう点では非常に適したことなんですね。
はい、言語の一つと言っても過言ではないかなと思っております。
その全国盲学校囲碁大会ということは、こう子どもたちが基本的には集まってくるっていうことなんですよね。
は
い、
盲学校生徒限定のイベントですね、うん、こちらの方は。
ということはやはり、ね、先ほど台湾からっていう話もありましたが、こういろんなところからこう実力のある子どもたちが集まったということになると思うんですが、
はい、
代表理事の柿島さんの目からご覧になって、囲碁界の未来を担う期待の星は出会いましたか？
もう数人そういう方がいらっしゃって、すでに僕よりも囲碁が強い子どももいます。
そんな強者が、
はい、
どんなお子さんなんですか？
埼玉県の盲学校の生徒なんですけれども、小学校今6年生ですが、
うん、
プロを目指しています。
あ、プロ棋士に。
はい、で今まで実はですね、視覚障害を持った人でプロ棋士になった方はいらっしゃらないですね。
お、
でその子がもしプロ試験に合格した暁にはですね、その見える見えないが多分関係なくなるんじゃないかと僕は思っております。
うん、
それこそ僕はその碁盤の上で対等だったっていうことを全国の人が知ることになると思います。
そのまあハンデにはならないと、本当に対等に平等にみんなでできるというのが囲碁なんですもんね。
はい、
じゃあ埼玉県の期待の星は今後の未来を担って羽ばたいていくわけですね
と願っておりますけれども、他にもまだ何人かね、そういう、まあ、期待が持てる子がいるので。
じゃあ柿島さんからご覧になって囲碁界の未来は明るいですね。
はい、とても明るいです。
そうですか。そのね、原石がたくさんいるという全国盲学校囲碁大会も、まあ、2017年に始まったという話ですが、このコロナの影響はやはり受けてしまっているのではないかと思うんですが、
はい、
2021年の開催というのは予定されていますか？
はい、2020年は残念ながらできなかったんですけれども、21年9月にですね、同じく大船渡市で開催を考えております。
これはもう通常通りの開催ということですか？
やっぱり新型コロナウイルス感染症の影響がありますので、現地とあとオンラインを併用した形で行う予定でございます。
あ、もうそこまで話が 詰まっているんですね。
はい、
あ、じゃあもう今の情勢を受けて柔軟に対応していけそうなんですね。
そうですね、逆にこのコロナにならなければオンラインの道っていうのは開かなかったので、むしろその、まあ、不幸中の幸いって言ったら失礼かもしれませんが、うん、そういう状態ですね。
この全国盲学校囲碁大会や、あのね、先週お話を伺いましたそのミラクルテレビ、こういったことが囲碁の町大船渡と、ね、近年交流が深まっているところに生きているということですが、この活動ですが今後どのように展開されていきたいですか？
そうですね、今回オンラインの、道が開けたと先ほど申しましたけれども、これをさらに使って、全世界の視覚障害者が囲碁に触れる環境を作りたいと思っております。
うーん、世界、
はい、例えば視覚障害者が使える囲碁アプリを作ってみたいと思っております。あの今スマートフォン iPhone 皆さんお持ちですよね、
ええ、
その画面に液晶でタッチするだけで碁石の白黒の判別がついたり、そういう工夫を考えた囲碁アプリをできたらいいななんて考えていますけども、これはまだ本当に構想段階ですけれども。
うーん、音であるとか、
そうですね、文字で例えば、まあ、黒ですよ白ですよって教えてくれるような形になったりしますかね。
うん、
それで誰でも、まあ、多言語化対応でどの言葉でも囲碁のゲームができる、そんな風になったらいいかななんて考えております。
うん、確かにこう世界に向けてというところと新しいテクノロジーも生かしてという、
はい、そうですね、
構想があるんですね。
はい、
こうどんどんね、活動範囲を柿島さんは広げられて、プロデューサーとしても活動の種類を広げてらっしゃいますけれども、大船渡ということに関すると今年ちょうど震災から10年という節目を迎えますけれども、
はいはい、
その大船渡の復興っていうところに関しても今後こういうことをやっていきたいなというビジョンはありますか？
そうですね、まあ、牛年にちなんでやっぱり今までやってきたことを着々と進めていくということが囲碁の町大船渡を作る一番力の原動力になると思っていますので、このまま盲学校囲碁大会は続けたいと思っております。
うーん、実際に2017年からこう現地で大会を開催されてきて、こう町の雰囲気ですとか明るさみたいなものは変わってきてますか？
そうですね、僕は最初に大船渡に足を下ろしたのが2013年ですけれども、あの足の裏の感覚が全然違うんですね。
あ、そうですか。
もうその時にはですね、まだ2年、震災から2年経ってましたけれども、展示ブロックの上になんていうんですか、震災の跡、傷跡が残ってまして、もう1メートル以上道が隆起して歩けない場所があったりしましたけれども、もう行くたびにですね、その道が舗装されてきれいになっていく、そういう足の裏の感覚が変わっていくっていうのが僕の中で大船渡のなんていうんですかね、街の変化っていうものを感じる位置づけになっております。
そうなるとこの10年の節目、この先また5年10年とこうその変化を見守って見続けてきた柿島さんとしては、
うん、
今後の復興に向けての思いもさらに高まりますね。
そうですね、もうこれだけ足を運んでしまうと第二の故郷と言っても過言ではないぐらい大船渡市には愛着があります。
さあ、いろいろ活動が多岐にわたる柿島さんですけれども、もういろんなアイデアで囲碁の普及に努められてきていますが、囲碁人口は広がってきているという手応えみたいなものはありますか？
それは感じます。あの僕自身も一人一人社会人の方に今囲碁を教え始めてるんですが、その輪が広がっていることも一つ実感してますし、あとはオンラインで囲碁のこのイベントを行うとその視聴者増えてるんですよね。それがもう如実に人口を増やしているんじゃないかという実感があります。
じゃあ例えば今まであんまりこういう年代こういう性別こういう地域の人はいなかったなっていうところまで広がりを見せているということですか？
そうですね、まあ、囲碁って昔囲碁を打ってた方が失明なさって囲碁をまた再開するっていう、これまではそういう方が多かったんですけれども、全く囲碁を知らない視覚障害者が囲碁を始めることを最近はよく耳にします。
こうやってみて こんなに楽しいものだったんだみたいな、新しく目覚めた方のお声みたいなのもあるんですか？
そうですね、囲碁やって楽しかったっていうことももちろんそうなんですけれども、こう囲碁打った後にその人と仲良くなれたという言葉がありますね。先ほどの囲碁の手段という話もあったんですが、そのもう碁を打つだけで相手と語ってるわけですよね、盤上で、うん、ということはもうその人の人となりが分かったりとか、自分が相手に考えてることが伝わったりして、親友まではいかないかもしれませんが仲良くなれるというところはあると思います。
そういう絆も生まれるんですね。
はい、
なんか木島さんのお話を伺っていて、私も囲碁は詳しくないんですけれども、その見えにくい見えないということがあっても全く平等に楽しめるものなんだなというのがよくわかりますね。
ありがとうございます。
そういう意味ではこうどんどん広めたいという柿島さんの思いがきっとこれからも伝わるんでしょうね。
ありがとうございます。そうなるといいと思っております。
本当に今後のさらなるご活躍も楽しみにしております。4週にわたって日本視覚障害者囲碁協会代表理事柿島光晴さんにお話を伺いました。柿島さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日のゲスト柿島光晴さんはインターネットテレビミラクルテレビで視覚障害者向けの囲碁講座を行っています。毎週木曜夜7時30分から放送中。詳しくはミラクルテレビで検索してみてください。また今日ご紹介した手で触ってわかる囲碁版愛碁をお求めの方は電話0463-325325、社会福祉法人神話学園までお問い合わせください。日本点字図書館でも購入できます。それではまた来週。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。